私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週は進学校の修了会に招かれてきまして、新学生にですね、大江教会の宣教についてということで、話をさせていただきました。で、みんながですね、何を驚いた、いろんなことに驚いたんですけど、一つは教会に鍵がですね、かかっていない、24時間空いてるんだ。それはですね、みんなにとっては非常に脅威だったみたいです。なぜ、ですね、オープンにしてるのかという、私などはなぜオープンしてないんですかっていうふうに思うんですね。実は今教会というのは鍵を閉めるっていう傾向にあります。中にあるものは取られちゃいけないとか、壊されちゃいけない、しかしそういうのが起こるんだろうか。神社に油をまいた人たちもいますけども、ちょっと前まではですね、教会にですね、消火器が投げ込まれ、関西の方がですね、投げ込まれて、いろいろな背景を持った事件があったんですけども、しかし教会っていうのはいつもオープンであるべきというのが考えです。なので実は最近オープンにしておきますので、いろんな方々がですね、ここに来てお祈りをされています。分かっている方もおられますし、全然身も知らずに人たちが入ってきてお祈りをされている。それがですね、やっぱり一つのですね、教会だろうなというふうに思いながら嬉しく思っているところです。どんどんですね、教会が広がっていくかですね、開かれていくという、いろいろなですね、ことがですね、起こってきます。で、昨日はですね、岡山県の津山に行ってきまして、そして婦人連合会っていうのがありまして、そこでこれは震災の話をしてきました。で、いろいろな教会にいろいろな特徴がありますもんですから、福音系のですね、ルーテル教会もあればですね、うちのルーテル教会もあります。なので気をつけなきゃいけないのは、日本国ルーテル教会では当たり前で話していることがですね、こっちの教会ではですね、当たり前じゃないよってことを聞く、これはもう散々パラですね、いろいろ教えられましてですね。なのでですね、昨日はですね、ある先生からですね、電話があって、立野君、冗談を言っちゃいけないよって言われて、説教台に立ったら真面目にやらなきゃダメだって言って、真面目にやってきましたですね。で、その時にですね、その震災の話でもいろいろな話ができるんです。人との関わりの話だから、支援の仕方の話からですね。で、今はですね、臨床宗教士が立ち上がって宗教宗派を超えて、苦難の現場に寄り添う、これが始まっている、そういう話もできるんですね。で、今回はですね、その臨床宗教士の話はしないでくださいって言われたんですね。あ、そうですかですね。で、やっぱり仏教っていうのとやっぱキリスト教っていうのが一緒にやるっていうのはやっぱり抵抗がものすごくあるんですね。そうだろうかなと思ったんですね。なのでですね、その話はしなくていいですって言われた時に、それでいいのかなとですね、私たちですね、宗教者が今求められているっていうのはキリスト教の宗教者だけではないんじゃなかろうかっていう大きな視点に立って、そして、たくさんの人を招く必要がある、そのように思いながらですね、その話をしようとしたんですけど、その話はですから昨日はしてきませんでした。一体そこに何があるのかなと思うんですね。教会の閉鎖性っていうのがやっぱりあるのかなとかですね、思いながらですね、震災の時にですね、3.11 の時にほとんどの教会がですね、扉に鍵をかけて閉めたという、その現実に私たちはどう考えればいいかなと思います。いろんなところですね、救世軍だけはですね、一番最初にみんな教会を開いたんですね。そこで、帰宅難民の方々をほとんど受け入れたのは救世軍だけだったんじゃないかなと思います。そういうことがですね、なぜ私たちルーテル教会にあの時できなかったんだろうなという反省も込めて、やっぱりですね、開かれた教会、それをやっぱり目指していくべきではないかなというふうにも思ったりもするのです。今日はですね、じゃあイエス様はどうかっていうと、イエス様っていうのは全ての方にやっぱり開かれているというふうに思います。今日はレビを弟子にする話、主税人をですね、弟子にする話です。ユダヤ人であるイエス様がですね、ユダヤ人が一番忌み嫌っている人である主税人に心を開いているとおられる。 この姿を見るときに、私たちの教会は今このままでいいのかという、そのような問いかけを私たちは受けるのです。今日はイエス様は収税所に座っていたレビに声をかけられます。私に従いなさい。アルファの子レビがですね、収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。すると彼は立ち上がってすぐイエスに従った。それしかマルコは書いていません。とっても不思議な出来事が起こったんだなと思います。アルファの子レビがと書いてあるんですから、多分マルコによる福音書を読んだ人はそれが誰であるかっていうのは多分その中に分かったことでしょう。あの人なんだ。その集会の群れの中にまだアルファの子レビっていう人がいたんでしょう。でもあの人は主税人だったんだ。しかしイエス・キリストがですね、声をかけて私に従いなさいと言ったら従った人だったんだ。彼がそこにいるだけで多分証しになったんだろうなというふうに思います。彼は大勢の徴税人や罪人と共に食事の席に着きます。当時食事を共にするというのは宗教的な意味合いがあることです。ですから相手を尊敬している印でもあります。友として受け入れることであり、共に命を分かち合い、神様の前で一つ一つであることを確かめ合う、それが実は食事の出来事です。ですからイエス・キリストは本当に人々にですね、忌み嫌われている人に心を開き、そのイエス・キリストのもとに行った徴税人レビと一緒に食事をして、神様のもとに一つである、その印を私たちに今日は示されたということかもしれません。徴税人はなぜ嫌われてたかというと、それは先ほど見ましたローマの帝国の手先となってユダヤ人から税金を取り立てる仕事をしていたからです。で、町の角にですね、いまして通る者みんなにですね、税金をですね、取っていたのです。それはローマの権力を背後に置いてますから、その人から税金を取るのは自由だったようです。ローマに納める金は一定額をですね、納める、あとは自分の私利私欲ですね、懐に入れてもいいという、そういうことだったみたいです。ですからその日の気分によって、今日は1,000円、明日は2,000円、それでも許されたのです。その一部をローマに払えばよかったので、楽々とですね、膨大な利益を得ていると思われていたのでしょう。しかしその中で何が一番ユダヤ人たちの中で問題とされていたかというと、一つは金に魂を売ったものとしてみんなから忌み嫌われた、それは当然のことかもいません。そしてもう一つ、これが一番大切なところなんですけども、同胞であるユダヤ人を苦しめるというこのことです。実は利子を取ってですね、貸してはならないという律法があるように、ユダヤ人はそれぞれですね、お互いがですね、相手にですね、負担を負わせてはならないんですね。共に生きていく中において、相手に負担を負わせる、もってのほか、共に生きていく相手の負担をですね、自分が負うというのはあっても、負担を強いるというのは同胞を裏切ることになるのです。なのでこのレビは、徴税人は非常に嫌われていたのだというふうに思います。そうやって考えていくと、多くのユダヤ人から金を巻き上げるというのは律法に違反することだったのです。律法に違反するような人と食事を共にすることは絶対してはならない、自分が汚れる、そういうふうな思いだったのでしょう。そういうものとして多分アルファイのこのレビはですね、多分扱われていたに違いありません。だとすると多分孤独だったんだろうなと思います。ユダヤ人からは忌み嫌われ、相手もされずですね、そして一人ぼっちで、しかしその腹いせもあってたくさんの税金を取っている、そうするとますます嫌われていく、そういう存在として街角に座っていたのでしょう。そのレビに対してイエス様が私に従いなさいと言われた。これが今日の箇所です。私に従いなさいと言われた時に、実はイエス・キリストの方から心を開いておられるという、そのことなのでしょう。ユダヤ人は決してエレビのところに行かない。でもそうではなく、私は行くよということでしょう。私は自分の心をまず開いて、この痛み苦しんでいる人、 悩みのある人のところに私は近づいていく。そしてもし今あなたが悔い改めるならば、私に従いなさい。新しい人生を私と共に歩む。あなたが意図小さきものであったとしても、あなたが滅びるのを私は容認できない。そういう慈しみの心を持って私に従いなさい。そういうふうに言われたのでしょう。なので、はいと言って従ったのでしょう。マルコはこの箇所で彼がいろいろなことを考えて従ったとか、その背後に何があったかとか、そういうことは一切書いておりません。イエス・キリストの方から心を開いて呼ばれた。それに対して答えないわけはいかない。神が心を開いてその人に語りかけた。その神に対して私たちは従わざるを得ない。そのことをマルコは私たちに教えているのではないかなと思います。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。それは罪人のために私の心は開かれているんだ。意味、嫌われているもの、そして落ち込んでいるもの、その人に対して私の心はいつも開かれているのだ。そのことを今日私たちは知ることができるのではないかなというふうに思います。教会をですね、24時間鍵をかけずにオープンにしてきたのはですね、実は私が赴任した教会は全てそうだったんですね。ポリシーではないんですけど、夜中に誰がですね、来てお祈りされてもいいように、大抵人は悩み苦しんでいると夜中にしか教会に来ないんですよね。明るいうちにあまり来ないですね。で、広島教会はですね、牧師館が失ったので、誰か来てるなっていうのは雰囲気で分かるんですね。大抵ですね、人が泣いている時は夜中の2時頃ですよね。大抵ですね、男女間のもつれで来られるんですよね。振られたとかですね、お別れになって来られるんですね。で、そういう時にはですね、降りていってですね、お話を聞いたりしてたんですね。最高でですね、朝5時ぐらいまでお話を聞いたこともあるんですね。で、もう苦しいとか悲しいとか、もう私の人生ダメだってあまりもおっしゃるので、いや、たった一人ぐらいね、お別れしてもですね、で、牧師なんてですね、3人ぐらいから振られたって一応言ったんですね。ただですね、目が輝いてですね、牧師さんでもですね、女性とお別れすることがあるんですか、いや、今はないですよって、で元気になっていくんですよね。私だけじゃないんだって、そりゃそうでしょうですね。だ、夜中っていうのはですね、そういう方々が来てですね、あとですね、両親を亡くされた方とかですね、本当に悩み苦しんで神様とですね、出会おうとする人はやっぱり夜来るんですね。そこで一緒にお祈りをするっていうのがやっぱり牧師の務めでもあるなと思いながらですね、だからやっぱり夜中に鍵をかけないでおこうかなと思ってたのです。ある時ですね、一人のですね、女子大生の方がですね、お祈りに来られました。これは幽霊杯にですね、よくいつも来ておられましてですね、ただ特徴があるんですね。前奏が始まってしばらくして来る、そして後奏がなるで終わる前に帰るんですね。だから牧師に会いたくないってことですよね。礼拝に出ても牧師に会いたくない、それはありありとしてるんですね。声かけられないんですもんね。なのでですね、何か問題を抱えてるんでしょう。真っ黒い服装を着てですね、出ておられたんですね。で、大体半年ぐらい毎週幽霊派に来られてたんですよね。でも会ったこともない、話したこともなければですね、その人の名前もわからないんですよね。で、それでもいいやと思ってですね、礼拝をしてたらですね、ある年の正月ですね、正月の礼拝も遅れてきたんですよですね。確か1月1日の礼拝だったと思います、幽霊拝で、その日はですね、高層がなっても帰らないんですね。と思ってですね、こっちの方が心配になりますよね。なんで帰らないんだろうって、帰ればいいのになと思うんですよね。なんで帰らないんだろうって、やっぱこっちの方が心配になって帰らないんですよね。で、そればかりじゃなくてですね、なんか前のにやってくるんですよね。いよいよこの時が来たかって言ったら緊張しますですよね。で、緊張してですね、終わってですね、声かけようと思ったんですね。そしたらですね、こう言われたんですよね。 今日はですね、礼拝がないと思ってきたんですね。正月だしですね、まあ、多分ね、いつもね礼拝に出てても私ともう2人ぐらいしかいないっつって、余計なお世話ですよねで、正月だからその人たちも来ないっていうのは分かるからですね、今日はないと思った。で、まあですね、でもなくても教会空いてるから祈って帰ろうと思ったら電気がついていてですね、奏楽が流れてた。あ、今日も礼拝があるんだと思って中に入って礼拝をしてた。で、私一人だったんですね。で、その一人で礼拝を受けている時に、その彼女はどう思ったかっていうと、今日はイエス様が私一人のためだけに礼拝をしてくれてると思ったんですね。いつもはそんな感じたことなかったんですね。みんなの礼拝だと思ってたけど、でも今日は違った。今日は私一人のためだけに礼拝をしてくれたんですね。なので帰ることができなかったっていうんですよね。なのでですね、今日礼拝してくれたイエス様に本当に心から感謝したいんですと。でも礼拝したのは私なんですけどですねですね、早く終わるためにですね、賛美歌をですね、3曲の1曲でとかですね思ったんですけど、でもそうなんだろうなと思うんですよね。神というのは多くの人のうちの一人に語りかけているわけではなくして、この礼拝の中にも一人一人に相対して言葉をかけてくださってるんですね。多分イエス・キリストがこの多くの人々の中の中で修正所に座っているレビがを見つけて、その人に語りかけたように、実は私たち一人一人に語りかけてるんだ。それがその人を導くし、それがその人の力になっていくんだろうなと思います。そのことに私たちはどれだけ気づいてるんだろうなと思います。イエス・キリストは私たちをですね、必要な人として招いておられる。それは多くの中の一人ではなく、たった一人のあなたが必要だ。まあ、そのことをですね、今日はおっしゃったんだろうなというふうに思います。まあ、私たちが健康であるかどうかを判定し、分別するためにイエス様は来られたわけではないという、まあ、そのことを今日は私たちは教えられています。私たちを癒し、神の子として本来あるべき姿を取り戻すために、今日も一人一人のために大切な言葉をくださっている。まあ、その言葉を私たちはですね、ありがたくいただいて、今週の糧にしたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人はあなたからの温かい御言葉をいただいております。どうか私に従ってきなさいという御言葉の通り、あなたに心を開いて従っていくのできる信仰を私たちお与えください。今週1週間もあなたが共にいて守ってくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。